主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌18番、18番を着席のまま、座ったままで賛美します。一緒に捧げます。主の祈りは椅子の前の、小さなボックスのところにありますのでご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。聖書はヨハネによる福音書12章12節から19節まで、新約聖書192ページです。ヨハネによる福音書12章12節より。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。 イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないか。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを罪から救い立ち直らせるために、一人のイエス・キリストを十字架にかけ御顔を隠された御神様、それはどんなにつらく悲しい出来事であったでしょうか。その悲しみを乗り越えて今日主の復活の朝を迎えました。その場にいた弟子たちさえ信じがたいことでした。疑う弟子たちに主はご自身であることを何度も示してくださいました。主の復活からすべてが始まりました。主がこれまで話されていたことがすべて本当のことだったと分かったので、まるでついこの間の出来事のようにも思えますけれども、あれから2000年の時が経ちました。それでもなおあなたから顔を背けて生きてしまう私たちをどうぞ許してください。争い憎み合う多くの民をどうぞ見捨てることなく見守り続けてください。多くの宣教師たちが世界の果てまであなたの愛を伝えることができますよう導いてください。また私たちがその宣教師たちを支える小さな一歩を踏み出していくことができますように。主の復活の朝、元町教会では一人の姉妹があなたを信じ共に生きようと洗礼を受ける志が与えられました。今日木村純子さんの洗礼入会式が行えますことを教会員一同この上ない喜びをもって心より感謝いたします。幼い時よりあなたの愛に生かされてきた姉妹をどうぞ神様がこれからも慈しみ守り導いてくださいますよう祈ります。世界の多くの国でイースターの喜びの礼拝が捧げられております。私たちもあなたの御前に心は高く掲げ身は低く心からなる悔い改めを持って礼拝をお捧げしたいと思います。とりわけあなたの御言葉を取り継いでくださいます大沢正義牧師を どうぞ聖霊が豊かに守り支えて語らせてくださいますようお願いいたします。聞く私たち一人一人をもどうぞ心を整えて御言葉を聞くことができますようお守りください。今日ここに集えなかった兄弟姉妹、長く病床にある兄弟姉妹の上にもあなたの豊かな祝福がその場でありますように。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。日本キリスト教団信仰告白、先ほどの主の祈りの裏に、日本キリスト教団信仰告白がございます。これを皆さんで一緒に告白したいと思います。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の夜に唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神に尽き、救いに尽きて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき引き合いなり、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなるたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばせ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神に、世々の聖徒と共に、人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信じ、我は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえられ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより来たれて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
2023年のイースターおめでとうございます。キリスト者たちが交わしてきたイースターの古い挨拶の言葉をお送りいたします。主はよみがえられた、まことによみがえられた。主なる神は 十字架におかかりになった御子イエス・キリストを墓の中からよみがえらせ、罪と死に打ち勝たれました。これらの出来事はすべて私たちのため、私たちの命のためであったと、聖書と教会は共に語り続けてまいりました。日曜日ごとに休むことなく2000年の間信じ続けられ、語り続けられ、聞き続けられてきた神の良き知らせであります。神の御子イエス・キリストのよみがえりを語ることは、同時に私たちのよみがえりを語ることであります。子なる神は2000年前の聖金曜日、罪の毒の杯を飲み干してしまわれました。2000年前の聖金曜日、御子は木にかかって私たちの呪いの死を死なれ、この世の誰よりも深くそこで死なれ、死の力、滅びの力、地獄の力のすべてを余すところなくすべて味わい尽くされ、誰にもそれを残さず一身にそれを引き取られたのであります。それにもかかわらず滅びの力は御子を飲み尽くすことができませんでした。御父は3日後に御子を墓よりよみがえらせ、死は命に飲み尽くされました。この復活祭の良き知らせ、イースターのメッセージは、実に我々がここまで読み進めてきたヨハネによる福音書がその冒頭から語り続けてきた良き知らせであります。光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。罪、死、悪魔の闇の力は自分たちが理解できぬ間に、覚悟を決める余裕もなく、キリストの復活の命によって力をそがれ押し流されてしまったのであります。モーセの十戒の冒頭に次のような言葉があります。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。主なる神はその民を奴隷の家から解き放つ神であられます。この神はご自分の民が奴隷であることに我慢がならないのです。エジプトだろうが、罪だろうが、死だろうが、ご自分以外の何者かがご自分の民の上に支配者として君臨することをお許しになりません。身腕を振るい解き放ち、あなたには私の他に神があってはならない。あなたは私のものであり、もう誰かの何かの虜にはさせないのだ。そう権利を主張される神であられるのです。主なる神だけが私たちの真実の王となってくださるのであります。先ほど詩式者に読んでいただいた聖書箇所12節に祭りという言葉がありました。この祭りとは過ぎ越しの祭りのことであります。神がその民を奴隷の家から導き出されたことを喜び祝うエジプト脱出記念の神の民イスラエルの古く大切な祭りのことであります。その祭りのいよいよ始まらんとするとき、イエス・キリストはその祭りの中心地となる神殿の町エルサレムに入場されたと今日の箇所は始まるのであります。そして このお方が入場されるとき、この祭りを目指して各地から集まってきた大勢の人たちが、主イエスがエルサレムに来られると聞くと、手に手に夏目ヤシの枝を持って主イエス一行を迎えに出たと言います。夏目ヤシの枝、例えば、ソテツとかヤシの木とか、その葉っぱを思い出していただければいいのです。のぼりのようにですね、こうピーッと一本茎があって、そこに葉が一列に並んでいる、のぼりのような夏目ヤシの枝であります。王様を迎える国民たちが自分たちの国旗を振って、そのお出ましを歓迎するように、群衆が夏目ヤシの枝を掲げ、主イエスを迎え、歓声を上げて迎えたというのです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。エジプト脱出の出来事から長い年月が経過していました。いくつもの時代が過ぎていました。この時、神の民は新しい超大国ローマの支配のもとにありました。神の民は国土を持たず、制限された自治しか認められず、自分たちの運命の手綱はローマ帝国に握られたままでした。このような状況に神の民が陥ったのは、神を神としなかった罪のゆえだと旧約の預言者たちは語りました。けれども、やがて神が救い主をお与えになるとも約束してくださいました。時が満ちると、この世の力の首輝きから解き放つための日ために神がメシア、救い主、ダビデのような王をお与えになると約束されていたのであります。主イエス・キリストがエルサレムに入場されたこの日、この過ぎ越しの時、神の民はこのお方こそ約束の救い主、神の民の王としてお迎えしたのでありました。ホサナ、主よ今救いたまえ、そういう意味の言葉です。ホサナ、主よ救いたまえ、今こそ私たちを救いたまえ、新しいエジプト脱出をここに起こしてください。なぜ多くの人たちが主イエスのことを約束された救い主だと思ったのか、これほどまでに熱狂的に主イエスを迎えることができたのかといえば、17節です。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆が証しして回ったからであり、18節、群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこの印をなさったと聞いたからだ、そうあります。ラザラの復活の出来事、これは前の第11章に書かれていた出来事であります。主イエスは死んで墓に葬られ、4日も経っていた友ラザロを死の中から呼び戻された。死者がよみがえるという前代未聞の奇跡を前に、それまで主イエスというお方が神から使わされたものかどうか、そのことを疑っていた者たちでさえ、これこそ神が使わされた確かな印だと認めざるを得ないような出来事でありました。それでもなお主にお従いすることのできない者たちがいましたが、そんな人たちであっても、19節、見よ、何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないかと。主イエスにおいて始まった神の出来事がこの世を巻き込んで進んでいくことをもう止めることはできない、呆然と眺めるほかありませんでした。ところが、このところまで私たちが見聞きした 主イエスキリストを王として喜んで迎え入れた人間の姿勢は、実は最後まで貫かれるものではありませんでした。この福音書を読み進めていく私たちがすぐに知ることになるのは、夏目ヤシの枝を振り歓声を上げこの王を迎えた神の民は、このお方を裏切り死に引き渡すことを心から望むようになるのです。つまり主路の主日と呼ばれるイースター直前の日曜日に読まれることが多い今日の主イエスのエルサレム入場の出来事は、受難節から覗かれます日曜日の物語であるにもかかわらず、まさに受難週のただ中の出来事であるのです。杉越の祭りにエルサレムに来られた主イエスを迎える神の民の喜びが、それが心からの歓迎に見えれば見えるほど、そのほんの数刻後にその男ではなくバラバを釈放しろと大声で叫び、主イエスを十字架に追いやる神の民の闇の深さは、いよいよ深く暗いものとして際立つのであります。それは主イエスに逆らい続けたファリサイ派の人たちでさえ想像もできなかったような移り身の速さでありました。ところが福音書の書き方によれば、主イエスだけはこのことをよくご存知でありました。次週読むことになります23節以下にこういう言葉があります。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦は地に落ちて死ぬ。ご自身の十字架を指したお言葉であります。ご自身の死によって多くの命の実が結ばれることになると、そのことを語る主のお言葉です。主イエスがお語りになる多くの命の実を結ぶためのご自分の死とはどのような死でしょうか。この祭りの時にご自分の民から裏切られ捨てられる者の死であります。ご自分を裏切る者のために死に、ご自分を裏切る者をその死の実りによって生かそうとする死であります。そのような受難の道を主イエスは御父と御心を一つとしながら進んで選び取られたのであります。エルサレム入場の道というのは、古くから教会が申しますようにビアドロローサ、ビアドロローサ、苦難の道であります。そんなことをつゆ知らず、喜びを爆発させながら、この時ホサナホサナと歌う群衆の声を聞きながら、主イエスはどのような思いでそのビアドロローサ、苦難の道を歩み始まれたのか。悲しかったのではないか、苦しかったのではないか、いたたまれなかったのではないか、そう想像せざるを得ないのではないでしょうか。けれどもこの私の想像はどうやら誤っているのです。今まで触れなかった14節から16節を合わせて読んでみますと、辛かったのではないか、悲しかったのではないか、いたたまれないのではなかった、こういう私たちの自然な心に逆らって、どうしても 言わなければならないことがあります。少し長いですが14節以下を改めてお読みいたします。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。熱狂的な群衆に王として迎え入れられるとき、シュエスはその歓呼に応えるように、高貴な人が馬車に乗ってオープンカーに乗ってその歓声に応えるように、ロバに乗ってエルサレムに入ったんだ。そうだ、その通りだ。あなたたちが歌ってくれるように、歓迎してくれるように、確かに私はあなたたちの王なんだ。あなたの名を呼び、あなたを救うために来た、あなたの誠の主人なんだ。こんなふうに人々の歓声に応えて堂々とその声を身に浴びることをお許しになった方のお顔というものは、やはり喜びに輝いていただろうと言わなければならないのです。そうだ、君たちが迎えてくれる通りだ、ありがとう。そしてまた16節、シュエスの弟子たちがこれからエルサレムで起こるすべての出来事を経験した後、改めてこの出来事を振り返り、この場面を思い出したとき、それが旧約聖書に書いてある通りのことだったんだ。あの時群衆は聖書に書いてある通りシュエスをお迎えしたのが分かった、そういうんです。旧約ゼカリア書9章9節通り、聖書の言葉通りのことなんだ。すなわち神の御心通りのことがここで起こっていたんだ。それが分かった、福音書は語ります。聖書に書いてある通り、神の御心通り、つまり神はこうおっしゃっているということです。あなたたちは私の使わしたものを喜んで受け入れてくれたね。あなたたちの王として大歓迎してくれたんだね。なんて嬉しいんだろう。弟子たちは一体ここで何が起きたのか、当時はよく分からなかったのだと言います。やがて主を十字架につけることに同意し加担した神の民の最初の歓迎をどう理解したらよいか、よく分からなかった。しかしシュエスがご復活された後に、その方からの霊の息吹をいただいた後に、その方ともう一度お会いした後に、ああ、あの時、主は喜んでいらっしゃったんだ。神の御心があそこで行われたんだ。神は、主はそれを喜んでいたんだ。わかるようになった。もう一度申し上げますが、神はその民が手のひらを返すことになることを、十分よくご存知であったのです。この人たちが御子を憎み十字架に追いやってしまう者たちであることをよくご存知であったのです。それにもかかわらず御父と御子はこの神の民の歓迎をホサナの歌声をその時喜んで聞いておられた。そのことが後に弟子たちはよくわかるようになった。そしてそれは当然自分たち自身の 再発見の時でもあったと私は思います。主を裏切ったのは群衆だけではありませんでした。弟子である自分たちも、あなたのためなら命を捨てますと胸を張って言いながら、その舌の根も乾かぬうちに主を裏切り逃げ去ったのであります。ご復活の主に出会い、その手を改めて固く握りしめ、もう一度再スタートを切らなければならなかった弟子たちなのであります。主イエスの十字架の前とご復活の後の弟子の信仰の間には、これは断絶があると言わなければならない。その時、彼らは自分たちのかつての信仰を、信仰の本当の奥行きを知らない浅く未熟な信仰であったと恥じたかもしれません。ご復活の主の栄光を知らない、隠された主の栄光を見抜く前の至らぬ信仰に過ぎなかったと、そう思っていたかもしれません。それはその通りです。けれどもこの時、この出来事を振り返った弟子たちが、その心に浮かんだことは、ああ、この私自身の幼い信仰もまた、どんなに主に喜んでいただいていたものであるか、それがよく分かったのではないかと思います。至らぬ自分を心から愛おしんでくださった神と出会い直したのであります。今日はこれから洗礼入会式が行われます。中学、高校とミッションスクールに通い、自分が信じているのは結局のところイエス様の父なる神様ですと、ずっと心に秘め続けたものの洗礼入会式であります。しかし洗礼準備会をしながら、今まで知っていたと思っていた神様のこと、イエス様のこと、じっくりと学びながら、新しい発見がたくさんあったのではないかと思います。私にとっても新しく神の憐れみを受け止め直す学びの時となりました。深い憐れみに心打たれ、牧師も志願者もそこにいた者たちが言葉を失ってしまう瞬間が幾度もありました。やがて準備会を続けていく中で、これまで洗礼を受けてこなかったことを恥じる、神様に申し訳なく思う、そういう思いが志願者から語られました。長老会の席でもそのことが語られました。けれども安心していいんです。イエス・キリストの父なる神は、この私たちのうちに常に信仰を探し求めておられる神であり、このお方は私たちのうちにからし種一粒ほどの信仰を見出すと、その山よりも大きな御心を震わせて喜んでくださるのであります。いいえ、ヨハネ福音書の全体の文脈からするならば、神が私たちの心のうちに一生懸命に探し出してくださる、そのからし種一粒ほどの信仰もまた神がご用意され、神が作り出され、神が与えてくださったものである。今主の手をご自分から握り返す、この時からの信仰だけではありません。 洗礼に踏み出すことができないような、まだそんなことが心にも浮かばないような少女の小さな信仰、心に宿った小さな小さな信仰を、その時から今に至るまで神が守り支え、そしてずっと喜び続けてくださったのであります。エルサレムに入城されるとき、シュエスはロバ、それも転ばに乗って来られました。これはゼカリア書の予言の言葉通りの姿であります。その救い主王の姿は、軍馬に乗った力強い王を求める私たち人間の自然な期待とはほど遠いものがあります。この私を救う存在がいるならば、それは強い救い主であってほしい、そういう我々の期待を裏切る王の姿であります。ロバの子に乗る王様は少しも暴力的ではないし、少しも恐ろしくないけれども、これが私たちの王の私たちへのメッセージであります。安心してよい、安心して私のもとに来なさい、私のもとで安らぎを得なさい。ロバの子に乗ってくる王は柔和でへりくだった王であります。誰のことも拒否せず、ご自分のもとに来るのを待ち焦がれ、待つだけじゃない、待ちきれなくなって人となって世に来られ、ご自分自ら探しに来られる王、必ず私たちのもとにやって来られる王であります。ロシア正教、ウクライナ正教、ギリシャ正教などの東方正教会オーソドックスチャーチでは、イースターの時に必ず読まれる言葉があります。それは金の口、クリソストモスと呼ばれる古代教父の説教の言葉であります。少し長いんですけれども、この説教の最後にどうしてもこの日皆さんに全文をご紹介したいと思いました。松島雄一神父が現代語訳したものを、少し私たちプロテスタント教会の用語に置き換えさせていただき、ご紹介いたします。こういう説教です。さあ、心から神を愛する人々よ、この美しく光り輝く祭りを楽しもう。さあ、賢いしもべたちよ、それぞれの喜びを胸に携え、主ご自身の歓喜と一つになろう。長い断食をしっかり守った者は、さあ銀貨一枚を受け取りなさい。第一次から働いたのなら、今日胸を張って当然の報酬を受け取りなさい。第三次を過ぎてから来たのなら、感謝してその報酬を喜びなさい。第六次を回ってきたのでも、何の心配もいらない。同じだけ受け取れるのだから。第九次になってようやく来たとしても、何を戸惑っている。さあ、この食卓に着きなさい。とうとう第11時になるまで重い腰を上げなかったあなたも、遅れたからといって何も怖がることはない。そうなのだ。この宴会の主人は実に寛大だ。 最後のものも最初のものと同じように迎えてくれる。第11時に来たものも第1時から働いたものと同じように居こわせてくれる。後から来たものも憐れみ、最初から来たものも忘れはしない。彼にも与え、これにも賜われる。行いも受け入れてくれ、志も祝福してくださる。手柄も認めてくれ、望みも励ましてくださる。さあだから、この主ご自身の喜びに入ろうではないか。第一のものも第二のものも報酬を受け取りなさい。富めるものも貧しいものも共に祝いなさい。節制したものも怠けたものもこの日を喜びなさい。断食したものもしなかったものもさあ今楽しみなさい。この宴は溢れこぼれんばかりに豊かだ。さあみんな飽きるほど食べなさい。子牛はまるまる肥えているではないか。この宴から空腹で帰ってゆく者が一人でもいてはいけない。さあみんなこの信仰の宴を楽しみなさい。この慈しみの富を受けなさい。誰ももう貧しさを憂いてはいけない。王国が打ち立てられ、すべての人々が招かれているのだから、誰ももう罪のために泣いてはいけない。主の墓から許しが輝き出たのだから、誰ももう死を恐れてはならない。救世主の死が私たちを解放したのだから。キリストは死に包囲されたが、逆に 死を打ち滅ぼした。彼は地獄に下って地獄を虜にした。彼はそのお体に触れた地獄を悔やませた。預言者イザヤが言った通りだ。地獄はあなたを組み敷いてしまってから悔いて悲しんだと。地獄は悲しんだ。そこが空っぽになってしまったから。地獄は悲しんだ。恥をかかされてしまったから。地獄は悲しんだ。葬り去られてしまったから。地獄は悲しんだ。打ち倒されてしまったから。地獄は悲しんだ。縛られてしまったから。地獄は主の肉体を受け取って、神に向かい合う羽目になってしまった。地獄は地上に生きた者、キリストを受け取って、天国に出くわしてしまった。地獄は、目に見える肉体を受け取って、見えざる者の力に圧倒されてしまった。死よ、お前の針はどこに行ってしまったのか。地獄よ、お前の勝利はどこへ行ってしまったのか。キリスト復活してお前は失墜した。キリスト復活して悪魔は倒された。キリスト復活して天使らは歓喜する。キリスト復活して命は凱旋する。キリスト復活して墓の中にはもう死者はいない。キリストが死より復活して死者たちの復活の初歩となったから。力と栄えが主によよ限りなくありますように。アーメン。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちのうちに信仰を見つけようと急いでくださり、また私たちのうちにその信仰を作り出し隠しておいてくださりあなたであることを心より感謝いたします。イースターエッグを探し出す子供たちのように、神様、あなたはご自分が隠しておいた私たちのうちの信仰を探し出し大いに喜んでくださるお方であります。そのようにして私たち一人一人があなたに探され、あなたのものにされようと待っている者たちであります。どうぞ神様、そのあなたの憐れみのうちにすでに入れられているここにいるお一人お一人であることを今日 イースターのこの朝、お一人お一人が受け取り直すことができますように。また初めて聞いたものもまた、そのようなご自分であることを今日から考え始めることができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまに洗礼入会式を執り行います。皆さんどうぞ。私たちは今この姉妹に洗礼を授けようとしています。洗礼は主イエスキリストによって定められた恵みの契約の印であり、三位一体の神の御名によって行われる水による洗いです。これにより主イエスキリストと一体とされ、十字架による罪の許しと復活による永遠の命に預かります。そして聖霊によって新しく生まれ、神の国を受け継ぐものとされるのです。それゆえ洗礼を受ける者は罪を悔い改め、神と教会との前で信仰を告白し、主に対する忠誠と献身とを誓約しなければなりません。そして主の体である教会の枝とされるのです。洗礼を制定された主の言葉をお読みいたします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈りをいたします。聖なる父よ、あなたは天地の作られる前からこの姉妹を選び、時に散るに及んで信仰を与え、洗礼を受ける志を起こしてくださったことを心から感謝いたします。どうか聖霊がここに臨み、この洗礼を祝福し、この姉妹を新しく生まれさせ、御国の世継ぎとし、キリストの体なる教会の枝としてください。ここでなされる誓約を真実なものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。すでにこの礼拝の中で私たちが告白いたしました日本キリスト教団信仰告白に基づきながら誓約をしていただきます。あなたは天地の創造者であり全能の父である神を信じますか。あなたは私たちの罪のために十字架にかかり復活された神の一人子主イエスキリストを信じますか。あなたは聖霊を信じますか。
信じます。
あなたは私たちの教会の信仰を告白し教会の規則に従うことを約束しますか。あなたは今後主の聖餐を重んじ誠実にこれに預かり忠実に守ることを約束しますか。あなたは主の日の礼拝を重んじ教会員として福音にふさわしく生活することを約束しますか。
約束します。
今の誓約に基づきまして洗礼を授けます。木村純子、父と子と 聖霊との御名によって私はあなたに洗礼を授ける。アーメン。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが天地の作られる前から選び、この者がこの世界にいたらどんなに素晴らしいことかと願ってくださったから命を与えられ、この世に生まれて、そしてこの時まで過ごされた木村純子さんであることを心より感謝いたします。変わることのないあなたの愛の中に歩み続けられたこの方が、とうとうそのあなたの手を皆の前で、教会の前で、世の前で告白し、そのあなたの手を握りました。どうぞ神様、あなたが天地の作られる前から注いでくださったその愛を、ご自分の告白とされた木村さんがこれからのち、このあなたの愛によって愛されているご自分であること、またこのあなたの愛によって愛されている共に生きる隣人であることを、その言葉とその存在を通して語り続けることができますように、どうぞあなたが使わせてください。このあなたの召しにふさわしく、あなたが終わりの日までこの方の信仰を守り続けてくださることを信じます。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。私たちの教会の仲間となってくださいました木村純子さんです。おめでとうございます。まして生産を祝います。生産聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1の第11章から。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前に、聖餐の食卓を定めてくださいました。私たちは今、主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって、私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って、3日目によみがえり天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれております。ここに備えられたパンと杯とに、信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会に出会っても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、 皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終えていない方、媒産停止の回避を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会は全ての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っております。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさというのはただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であるということを神の御前に認めわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには自分は生きることはできない、自分のその無力さを告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたその告白も、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新たにするものであります。私たち教会の願いは、すべての人が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しするこの告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることであります。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ黙示までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエスキリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、その肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって、真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉を真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。愛さんの長老は前に出てきてください。これはあなた方のために裂かれる主イエスキリストの体です。この杯はあなた方の罪のために流された主イエスキリストの血による新しい契約です。ああ、 の手と聖餐のカップを消毒していただきまして、このフィルムが二重になっていて、1枚目の薄いフィルムを剥がすとパンになります。その後に大きなフィルムの方を外すと盛り木に当たります。聖餐に当たります。それぞれでお持ち帰りいただくということになってますので、あのカワイヤポケットの中が汚れないように、アルコール分をカップの中に詰めて持ち帰っていただければと思います。それでは生誕感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、信仰の弱い私たちのためにあなたは生誕の食卓をご準備くださいました。この私たちのために御子イエスキリストが十字架にかかり血を流され、私たちの命となってくださったことは単なる空事ではなく、私たちが今この手で触れ、この口でしっかりと味わうことができましたように、この世界のただ中で、歴史のただ中で出来事となったあなたの恵みの御業であることを深く悟ることを許されたことを心より感謝いたします。そのキリストの出来事によって生かされる私たちも、またこの世界の中で、また歴史の中にこの身を置き歩むものであります。どうぞ私たち教会をこの世に置かれたキリストの体として、この神の憐れみを全身全霊を持って与える器としてあなたが用いてくださいますように、主はよみがえられた、まことによみがえられたとのこの知らせを私たちがこの身を持って語ることができますように、どうぞ私たちを招いてください。またこの食卓にあなたが全てのものを招いていらっしゃることを信じ、どうぞその一人一人があなたのその握ってくださる手を握り返すことができますように、その心の内に信仰を作り出してくださいますように、見つけてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。お座りになったままで賛美歌290番を持って主を賛美いたします。賛美歌の290番です。
Thank you.
捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
先生を通してキリストが一つの麦となって地に落ちてくださり、私どもに命を与えてくださったことを喜びをいただきました。私どもには困難があり、疲れたり落ち込んだり、そういう日があります。また戦争の悲しみを止めることもできません。十字架の上でキリストは、我が神、我が神、なぜ私をお見せになったのですかと叫ばれました。私どもを罪の苦しみから救うために、身代わりに苦しみを受けてくださいました。感謝します。そして私が去っていかなければ、聖霊はあなた方のところに来ないと言われました。私が行けば聖霊をあなた方のところに送ると約束してくださり、十字架の道を行ってくださいました。キリストが送ってくださった聖霊の取りなしをいただいて、私たちは日々命を得させていただいております。ありがとうございます。今日は元町教会で木村純子さんが洗礼を受けられ、私どもに大きな喜びを与えてくださいました。感謝いたします。どうか木村さんをお支えください。主と共に歩まれる中で信仰の喜びと力が与えられますよう、皆様と共にお祈りいたします。今日献金できましたことも感謝いたします。ご用のためにお持ちください。貧しい祈りを皆様のお祈りと共に御前にお捧げいたします。
正英29番、祝祷、構想をもって一旦礼拝を終わります。
主はあなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。